名前のアルファ奈良の響き。奈良で活躍されている方に人生の一言や活動内容をお伺いし、またその方を題材にしたショートストーリーをお届けする番組、タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。タマイルアルファ奈良の響き、今回もこのコーナー、タマイルアルファこの人に聞く、ここからスタートです。タマイルアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしますのは、一般社団法人ソーシャルメディア研究会チーフ研究員、並びに NPO 法人奈良地域の学び推進機構理事でいらっしゃいます、石川千秋さんにお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
石川さんには奈良ドット FM のスタジオの方に今日はお越しいただきました。早速なんですが、一般社団法人、はい、ソーシャルメディア研究会というふうにご紹介させていただきましたが、はい、これはどんな会なんでしょうか。
はい、まあ、今のスマートフォンとかインターネットで困っている子どもたちが多いので、その子どもたちのための教材作りであるとか、また授業であるとかっていうことをやっている団体でございます。
どういったところからこの研究会が出来上がったんでしょうか。
そうですね、もともとは兵庫県立大学の中にある竹内和夫という先生がやっている研究会が元なんですけれども、そちらの方でいろいろなネットのトラブルであるとか、まあ、困っている子どもを助けるということを授業として学校のね授業とかでやってたんですけれども、そこからどんどん困っている子どもが多いので、いろんなところに行くようになって、まあ、だんだん兵庫県立大学の研究会だけでは収まらなくなってしまって、一般社団法人まで来てしまったという感じですかね。
石川さんがそのソーシャルメディア研究会に出会われたのは何かきっかけといいますか、あったんでしょうか。
私は奈良の中で情報モラル教育っていうことで、あの NPO とかでやってたんですけれども、2013年ですね、パソコンのインターネットからスマートフォンに移動してきて、子どもたちがスマートフォンを使うようになって、とても多くのトラブルが出てしまいました。で、私自身はネットセキュリティっていう観点で子どもたちに授業をしてたんですけれども、なかなかそのセキュリティだけでは守りきれないことが多くなってきて、教育っていうことをどういうふうに子どもたちに教育的な観点で伝えていくためにはどうしたらいいのかなということで、竹内先生のところに行くようになりました。
石川さんも自身がそういったことをネットといいますかセキュリティのことをですね、学ばなければそういうふうに皆さんにお教えすることができなかったとは思うんですけれどもね、はい、それはまたどうしてそういうふうな道に行こうというふうになったんでしょうか。
そうですね、私はもともとパソコン教室の講師をやってたんですね。で、あの学校の、あの ICT 支援ということで、学校教育の中で先生方が教えないといけないけどなかなか難しいとか、またワード、エクセル、パワーポイントの使い方を学校の中で先生方が使うのの補助をですね、それをするように学校に、まあ、派遣されて、あの先生方にあのそういうパソコンのソフトの使い方を教えるっていうところがスタートだったんですけど、その中で先生方から、いや子どもたちがねネットの使い方が悪いね、ちょっと教えたってくれへんかとかっていう声からね、スタートしたのが今回の情報モラルのスタートでした。
そういうことの流れがあったわけなんですね、
はい、
じゃあまずその石川さんがパソコンを教えられるまでになれるようになる、パソコンとの出会いといいますかきっかけは、そこはまたどんなところからだったんでしょうか。
それはすごく古い話になるんですけど、高校の時に情報処理っていう授業が学校の中でありまして、まあ、そこがあのコンピューターとの出会いだったんですけど、まあ、学校の方、大阪デザイナー専門学校のコンピューターグラフィック科にあの入りまして、そこであの初めて自分のパソコンということで、まだあのすごく今みたいに Windows もない時代なんですけれども、そのパソコンを使うようになったのがあのきっかけで、でその後あの株式会社カプコンっていうゲーム会社なんですけど、そちらの方で企画の仕事をするようになって、まあ、その時その入社した後に Windows が出てきて、まあ、コンピューターとともに成長したというですかね、そういうふうな時代に生まれ育ちました。 カプコンの企画も私があの初めて女性としてなったっていうことで、結構いろんなマスコミにも取り上げられたりとか当時したように覚えてます。
コンピューターグラフィックの魅力っていうのは当時どんなふうに思ってらっしゃいました？
いやもう今とは比べ物にならないので今のから比べるともう本当しょぼいようなものでしたね。まあ、触ってるだけというか、
は
い、
まさかここまで。当時はどうです？まあ、将来のことですけれども、
こんなオンラインゲームで世界中の人とつながるとか、まあ、こういうこと、まあ、私もパソコン通信からねやっているので、あのそれこそ25歳ぐらいの時からパソコン通信からスタートしてますけれども、世界中との人とつながるっていうこと本当に楽しいなと思いながら生きてきたので、まあ、片や子どもたちがこんなに苦しむことになるとはっていう、私は楽しい面、まあ、嫌なこともありましたけど楽しい面をたくさん知ってる中で、子どもたちがよりよく使っていくためにはどうしたらいいのかなと本当に感じるところですね。
うん、石川さんのお仕事はではやはり教育ということで、子どもたちを対象にいろいろと指導されてらっしゃるんですか？
はい、はい、そうですね。まあ、仕事 の配分で言うと、まあ、人権講座であるとか、あの自治体の研修であるとか、そういうのも多いんですけれども、あの全体の3分の2ぐらいは学校に行って、あの子どもたちと一緒に考えたりとか、まあ、例えばスマホ のスマホサミットっていう名前なんですけれども、私たちのソーシャルメディア研究会で子どもたちを集めてルール作りをしたりとか、まあ、危険性を次の子どもたちに伝えていくことを子どもたち自身に学んでいただくとか、そういうサポートをあのソーシャルメディア研究会の方ではしておりますので、あの微力ながらそういうことでお手伝いさせてもらったりとかできたらいいなと思っております。
肩書きの方でご紹介いたしました、その NPO 法人、はい、奈良地域の学び推進機構の理事ということなんですが、
はい、
これも同じくやはりソーシャルネットに関しての。
そうですね、私の担当は奈良県の子どもたちに授業する際に、県の授業としていく場合にはその名前で行かせてもらうことが多いんですけど、奈良地域の学び推進機構は奈良市の青少年野外活動センターの指定管理をやっている団体です。そちらの方では、まあ、自然体験を通して生きる力を学ぶということで、乳幼児からスタートする自然体験教室とか、まあ学校に行ってのね、チームビルディングであるとか、まあ、そういうふうな、子どもたちと一緒に、まあ、いろいろなさまざまな問題について考えていくような場所の提供であるとか、フューチャーセンターという名前でやってるんですけれども、そういうことであるとか、子どもたちと一緒にね、いろんなことを学んでいくような場所にしております。
では、体を動かしながら学ぶということの部分も多いんですね、こちらの方は。
そうですね、うん、もう野外活動センターなんで、しっかり来ていただいて遊んでいただこうかなと思っているところです。
う
ん、
そうですよね。
はい、
やはり、上手には使ってほしいネットですけれども、子どもたちには体を動かして外で遊んでもらいたいですね。
いやもうそれは一番ですね。私子育て支援を18年ほどやってるんですけれども、この中でもうこれは鉄板だなと思ったのは、子どもの心は子ども同士のコミュニケーションでしか育たないという、そういうところなんですね。これはもう鉄板だなと思うんですけど、いくら私たち大人が教えようと思っても教えられない、そういうことがあるんですね。それは子どもたち同士が学んでいくということです。いわゆるピアサポート、ピアメディエーションとも言っておりますけど、ピアサポートの部分が非常に大きくって、大きい子が小さい子に教えるとか、小さい子が大きい子についていっていろんなことを学ぶ、こういうふうなことを自然の中で、本当はね、昔は例えば地域とか隣近所とかそういうところでできたことが、今少子化で公園に行っても誰もいない、放課後も誰もいない、そういうふうな状況が続いております。また兄弟もいないとかね、そういうふうな状況の中で子どもたち同士を意識的に遊ばしていくってことが非常に大事だなって、遊びの中から学んでほしいことがたくさんあるので、まあ、できるだけ多くのね、そういう場所、安全に遊べるとか安心して集えるとか、そういう場所を地域の中にたくさん作っていきたいなと、まあ、その一つのね、場所として 野外活動センターもあったらいいなということで、できるだけ多くの子どもたちを楽しくね学んでいける場所にしていったらいいなと思っております。
お話になりましたこの生駒育児ネットというところでいくと、はい、もう18年前ということで立ち上げられ
た。そうですね、子どもが6ヶ月の時に立ち上げましたので、はい、今年も18歳になりましたので。
そうですか、はい、やはりこの立ち上げようと思ったのは一人ではなく、先ほどのお話のように一緒に皆さんで育てていくっていう場を設けようっていう気持ちからですか？
そうですね、最初は生駒市でなかなか育児情報っていうのが一元化されてなかったっていうのがあって、私はホームページのお仕事してるのが一番最初スタートなので、まあ、生駒の情報を、育児情報ですね、一元化して発信していきたいなと、そこからスタートして、で育児サークルに入りたかったんですけど、育児サークルがどこにあるか分からなかったんですね。今みたいにいろんな情報がなかった、ホームページもなかった時代です。だからなかなか情報が集まらなかったので、私のようにまあなんか友達を作りたいなとか育児サークルに入りたいなと思ってもなかなか出会えないのが現状だったので、まあ、そういう情報を、ね、集めて皆さんに見ていただいて仲間作りに使っていただけたらいいなと思ってスタートしたのがきっかけです。で、まあ育児サークルのリーダーさんと集まって交流会をしたりとか、そういうところで情報がなかなか手に入れにくいなっていうのが皆さんの声だったので、まず情報発信と育児サークルのリーダー育成っていうかね、リーダー の支援をやっていきたいなと思って、私自身も育児サークルやってたんですけど当時、まあ、そういうふうな自分も助けてもらってみんなも助け合ってっていう、お母さん同士の助け合いの場所にもなっていったらいいなということで、その活動は今も続いております。生駒市の駅前でプラレール広場というのもやっていて、そこはすごくもう本当にいろんなお母さんたちが集ってくださるので楽しい場所になってます。
先日ニュースの方でちょっと見たんですけれども、はい、大阪府が4月から、
はい、
小学生で携帯やスマホを持ってきてもいいということになったというの、
小中学校ですね、
小中学校ですか、
はい、義務教育の現場に、まあ、携帯電話スマートフォンの持ち込みを許可なく持ち込めるようにするというのが発表があって、もう今全国で激震が走ってる状態ですね、
1年生からということですよね。
そうですね、で前だったら許可制ということで先生に許可を得て先生に預けるとか、カバンの中で電源落として置いとくとかっていうふうなことで、まあごく限られた事情がある子たちが中心だったんですけれども、塾に行くとかね、放課後誰もいないとか、まあそういうことが理由としてあったらというようなことだったんですけど、今度はまあこの春からは誰でも許可なく持ち込みができるようにするかもしれないということで、今ガイドラインを作成中ということで、まだわからないですけれどもね、どういう状況になるかは。はい、
石川さんご自身が子どもを守りたいという気持ちからこの持ち込むっていうことに決まったことに関してはどう思われますか？
まず大前提としてスマートフォンを持っていたら安全かどうかっていうのは別の問題かなというふうに思っております。例えば学校の行き帰りにスマートフォンを使って歩きスマホをしたらどんな風になっちゃうのかとか、高価なものですよね、1台10万円ぐらいするものもあって、それをクラスの30人全員が持ってきたらいくらになると思います？非常に高価なものですよね。これを例えばじゃあ壊したらどうするのかとか、落としたらどうするのかとか、なくなったらどうするのかとか、やっぱりいろんな問題があると思うんです。でメリットの面もあると思うんですよ、連絡が取りやすいとかね。今回の大阪府の取り組みの、まあ、この今回の打ち出しですね、きっかけは去年の台風、豪雨、また地震等あったので、子どもと連絡が取れないのが心配という保護者の声から始まったんですけれども、その気持ちはよくわかります。ただ、前もってわかる天災、例えば大雨とか台風とかはわかりますね。これは関係ないですね。じゃあ地震起こった直後というのは、スマートフォンは使えなくなることがとても多いです。また携帯電話もね、全部使えないことが多いので、持っていたら安心っていうのはちょっと違うなっていうふうなことは考えたらすぐ分かることだと思うんですね。じゃあ子どもたちに何が必要なのかって言ったら、登下校の安全を守るっていうことはどういうことなのか、学校の中だとね、学校の先生いらっしゃるので大丈夫だと思います。だけど登下校の時の安全を確保するっていうことは、これはスマートフォンだけでは守れないなと、既読がついたら生きてる証拠っていうのは大間違いだっていうことですね。だから本当にその子どもの安全を守るためには、まあ、登下校中のね あの通学路の確認であるとか、あの子ども110番のお家がどこにあるのかとかね、そういうふうな、あとは公衆電話の使い方も教えといてほしいなと思うとこです。あの 時代に逆行しているように感じるかもしれないですけど、何かあった時には一番最初に通信網として回復するのは公衆電話です。だから私たち大人もね、公衆電話の位置の確認であるとか、使い方は最低限でも覚えとかないと、あの子どもたちに伝えておかないとね、安全がなかなか確保できないかなと思って、まあそういうのも、やあのそういう、あのいわゆる従来型の安全確認のやり方、自分の身を守るってことはどういうことなのか、でそれプラススマートフォンとかどうしても持たせないといけない場合は、それはあれもうこれからのね世の中ありなのかなとは思うんですけど、ちゃんとしたルールを作った上でないと、あの怖いですね。やはり
一つ何か工夫があればいいですよね。
そうですね、うん、
携帯電話に変わるものがあればそれが一番
なんかこう、ね、そうですね、はい、
ランドセルについてるでもいいですし、
そうです ね生駒市とかはやってるんですよ、うん、見守る目って言って、ね、その学校の門を通ったら親に通りましたよっていうお知らせするようなメールが来るとかね、うん、そういうのもやってますので、はい、ぜひなんかスマートフォンいきなり持たせるんではなくて、何か違う手段がないかとか、
そうですね、
はい、それは調べたりねしていただきたいなと思います。
大人の都合で子どもたちにこちらの世界に招き寄せることもどうかなと私は思いますけれども、ね、
そうですね、まあ、で高価なものでありますしね、
そうです、
壊れたら大変ですからね、まあ、その辺のね、いろいろメリットデメリット両方見て、ゼロか100かではなくて、どの辺だったら大丈夫なのかっていうのを考えていこうっていうのが今の世の中の流れというか、まあ、私たちそういうふうに思っております。
石川さんがこの世の中の流れをいち早く察知するためには何かこう学んでらっしゃることとかっていうのはあるんですか？
いや、もう子どもたちとの関わり方であるとか、もうそれこそ授業の仕方であるとか、教材作りであるとか、もう常に学んでないとあっという間に置いていかれますね。本当にまあ流行りのものを教えることはないですけれども、世の中どんなことになっているのかっていうのをやっぱ知っておかないと上手に伝えることもできませんので、その辺はもうニュースとかね、いろんな子どもたちに聞いたりとか、まあ、私の場合はもう本当学校に行くことが多いので、学校で子どもたちと話したりとか、どんなことやってんのとか聞いたりとかね、やっぱりちょこちょこそういう仕入れ方をしているのが現場で聞くことがやっぱり多いですね。また子どもたちも教えてくれるので、大丈夫とかって言いながら教えてもらったりとかよくしてますね。
石川さんは、
はい、
大阪生まれでということで、
あ、私は大阪生まれですね、はい、生まれ、はい、育ちは広島です。
広島で、
はい、
縁があって奈良にいらっしゃいました、
はい、
ここ奈良はどんな町ですか？
そうですね、やっぱり大阪かとか、まあ、他府県に行くことが今多いので、奈良に帰ってくると本当になんかホッとしますね。空気とか空気感とかね、静けさとかいい面がすごく、自然のこととかね、いいなと思うこともあります。また生駒までドアが開くと、電車のねドアが開くとスーッと入ってくる風が、やっぱり大阪とか他府県とちょっと違うんですよね。空気がいいなって思うことが多いですね。ただいい面と悪い面やっぱりあって、やたら最近ちょっとこう新しいことを追っかけすぎのところもあるなという気がするんですよね。もっとこう自然との共生であるとか、いろんなインバウンドの方とかも目新しいものを求めて来られるんじゃなくて、奈良の良さっていうものを求めて来られると思うんですよね。きらびやかなものばかりではなくて、奈良らしい自然であるとか、思いであるとか、思いやり、人の良さ、こういうものを上手に伝えていく方法はないのかなってすごく感じるところです。
では最後になりますが、はい、石川さんが大切にしていらっしゃるお言葉があれば教えていただきたいんですが。
そうですね、私は一番大好きな言葉はオーバイ通りって言って、梅は梅、桃はもうね、すももはすももって、まあ、桜は桜ですね、桜、梅は梅、桃はもう、すももはすももと、それぞれの良さがあると、私はやっぱり自分はなんか誰かと比べて生きていく 行くのではなくて、自分というオリジナルを自分がやりたい方向に向かっていく、ただそこには子どもたちの笑顔があったらいいなということで、あの子どもたちネットの中で誰かと比べながら息苦しく生きてる子がとても今多いです。大人の人もそうですけど多いなと感じるところがあって、あのもっと一人一人の大切な個性っていうものを大事にして、自分っていうオリジナリティを失わずに、まあ、生きていっていただきたいなと思うことはとても多いですね。
はい、わかりました。もう限られた時間でですね、まだまだお話の方をお伺いしたいんですけれども、本日はここまでという形にさせていただきたいと思います。タマイルアルファ、この人に聞く。今回お話をお伺いしましたのは、一般社団法人、ソーシャルメディア研究会チーフ研究員、並びに NPO 法人、奈良地域の学び推進機構、理事でいらっしゃいます、石川千秋さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
たまゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子。たまゆら劇場、人と風景。いつものように夕食の買い物をして自転車に乗っていた時のこと。二人乗りした男の子の自転車が横を通り過ぎた。二人ともスマートフォンを手にして乗っていた。危ないと思った途端、カーブを曲がりきれずに転んでしまった。二人とも大きな怪我はないようだったが、転んでまず出た言葉がスマホだった。自分たちが無事かどうかよりもスマホが無事かどうかの方が大事な様子。この間買ったばかり、やばいやばいと言いながらスマホの動作を確かめていた。生活の中でスマホがなければ生きられないと答える子供が多いけど、人ごとではない。小学生の時からスマホを持っている子はクラスの中にもいた。塾に通う子や通学の安全にと思って持たせる親も多いが、中学に入学してスマホデビューする子も多い。うちの娘もそうで、クラブ活動のやり取りなどを LINE ですることも多く、けれどスマホにどっぷり浸かるわけでもなく過ごしていた。クラブがバレー部で、それもかなりハードな練習なので、学校から帰ってご飯を食べたらそのまま寝てしまうような生活パターンだから、よく問題になっている夜遅い時間まで LINE に付き合っているような様子もなかった。ところがこの 2,3 日部屋の明かりが消えず、12時を過ぎても起きている様子。まさかやっと勉強する気になってくれたのかなと思っていたら、あら、スマホを見ている。それもどんよりした顔で。私はすごく心配になった。スマホ絡みのトラブルは顔を突き合わせて喋っていない分、言葉も内容も過激になってしまう。私もママ友のメールで、あまり丁寧な言葉遣いをされていると、なんだか距離を置かれたように思ったり、画面だけのやり取りはいらぬ心配をすることも多い。大丈夫かなと思っていたら、次の日学校へ行く前に娘は自分のスマホを私に見せてくれた。画面には娘とクラブの先輩らしい男の子が映っていた。え、どうしたのこれと私が聞くと、男子バレー部の先輩とぶっきらぼうに娘が答えた。その先輩の手は娘の頭に乗っていた。なんだか親しげに見える写真だ。え、まさか付き合ってるの？私がびっくりして聞くと、娘はなぜかがっかりしたような顔をして、やっぱりそう見えるんだとため息をついた。あのね、ママ、この先輩はうちの学校でもモテモテの先輩で、
私みたいな一年生が近寄れるような人じゃないの。けれど写真はしっかり近寄っている写真だ。だからこれはたまたま私がふざけたこと言ってたら近くにいた先輩にやたら受けて、それで面白いなお前って頭をポンとこう軽く叩いた時に撮られた写真みたい。写真みたいってどういうこと？だから誰か知らないけどたまたま撮ってたみたいで、誰が撮ったかわからない。でこれが拡散されてるんだって。そうだよね。だってママもさっきこの写真見て付き合ってるのって聞くってことはそんな風に見えるんだ。娘はため息をついた。学校で人気の先輩とのツーショットが噂になり、あることないこと写真と一緒に広がっているとのこと。それでも娘は、だって全部嘘だもんと明るく学校へ行っていたが、この写真を撮り拡散したのが小さい時からの親友と分かってから学校へ行かなくなってしまった。私もショックだった。小さい時毎日のように娘と遊んだ親友だったから。二人で出かけ夜になっても帰らず山の近くで迷子になったこともあった。そんな友達がどうして。娘はスマホを私に預けて部屋にこもっている。それにしても娘のスマホにある写真は人の顔ばかり。大きなアップにイラストやマークもあり、なんともにぎやかな人の顔。スマホがあれば気軽に写真が撮れるけれど。しばらくして部屋にこもった娘が出かけてくると言った。ちょっと行きたいところがあるんだ。ママスマホちょうだい。
え、スマホって。
心配なのでついて行った。するとそこは昔娘と友達が迷子になり見つかった山のふもとだった。町を見下ろせる小高い場所。あ、ここ全然変わらないな。娘が周りの風景をスマホで撮り始めた。そうそう、この辺りで鹿を見たよ。で、この辺には蛇もいた。友達と二人で見た風景をもう一度見たくてやってきたのだ。それ、いいかも。人の顔拡散するより、こんな綺麗な風景の方がいいよ。と私が言うと、娘は、そうか。ママ、たまにはいいこと言うね。と明るい声で答えた。それから娘は、スマホで撮った風景写真を例の友達に送ったらしい。また一緒に歩こうとコメントを添えて。するとしばらくしてその友達からごめんねと返事があったらしい。人も風景もいろんな顔を見せてくれる。私たちがどのように見つめるかで何もかもがきっと変わってくるのだ。
タマイルアルファ奈良の響き。今回お話を伺いしましたのは、一般社団法人ソーシャルメディア研究会チーフ研究員並びに NPO 法人奈良地域の学び推進機構理事でいらっしゃいます石川千秋さんに、そしてショートストーリーの題材は人と風景をお届けいたしました。タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。